ももちです。
かがです。
まおです。
はい、ということで本日もささやきドラゴンズトーク、新年明けましておめでとうございます。一発目スタートでございます。本日が、1月6日土曜日に収録しておりますので、今年あった最近のドラゴンズの山々話がしていければなと思うのですが、まず1月1日に発生いたしましたのと半島地震により犠牲となられた方々、ここよりお悔やみ申し上げます。そして被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。北陸地方もドラゴンズのファンの方がたくさんいる地域だと思います。また連日のニュースで心を痛めている方もたくさんいらっしゃると思います。私たちのこの配信が何か皆様のためになればと思い、今日も、元気が出る、少しホッとする、そんな番組を届けていけるよう私たち3人も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、新年明けまして一発目の、最近ドラゴンズトークなんですけれども、いかがですか、お二人は名古屋に帰省されたりはされていたんですか？
はい、帰省していました。はい、正月三が日ぐらいですかね。はい、
同じ同じ。
おお、じゃあなんかもしね、まあ、東京で配信してるね野球のものでも大丈夫ですけど、何かドラゴンズの番組とか見たものある方いらっしゃいます？
それがね、やっぱりその能登半島地震、震災があって、僕もだから名古屋にいる間いろんなドラゴンズの特番とか見れるかなと思ったんですけど、やっぱりなかなかね、見なかったということと、そのひょっとしたら放送してたのかもしれないけど、なんかこっちの気持ちがね、ちょっと落ち着かなくて、やっぱニュースの方を見てしまったりとか、してましたんで、ちょっとね、あんまり見てないんですよね。小葉さん見た？
僕は1月3日のテレビ愛知の特番は見ましたね。
柳さんとか出てるやつ。
そうですね、そうですね、柳、高橋宏と、石川隆也龍くんの4人で、はい、出てた特番は拝見しました。
どうだった？
あ、そうですね。なんか龍くんの着てる上着がめちゃくちゃおしゃれだったなっていう印象ですね。とりあえず、なんかモンクレールのなんか黄色とかの、多分インスタとかツイッターにも出回ってると思うけど。
はいはいはい、モンクレールなんですね。
40万ぐらいするアウターを着てて、これはリュークしか着れんなって言って、僕の実家では人盛り上がりしましたね。これはリュークみたいなやつしか着れないよねって言って、ちょっと話題になってたのと、まあまあ、なんか柳だけちょっと年上なので、なんか柳がその弟たち3人をなんかたしなべたりとか、そういうような構図がね、基本ピッチャー対野手みたいな対決でなんかゲームやってたんですけど、いろいろ、結局なんかやんちゃな弟3人たちを柳が締めるみたいな、そんな絵だったなっていう風に感じて思いましたね。
素晴らしい。そうか、リュークの上着は40万、
40万ぐらい多分するあれ、多分する。
紅白に出てた橋本環奈のワンピースが300万、確かそうだったね。いやーすごいね、リュウクも、もっともっともっとね、高い400万の中を着てほしいですね。
そうですよ、思った。そう、高みをね。
そんなあんのかな
知らん。
僕はね、ちょっとその、名古屋にいた時に偶然目にしたドラゴン、唯一のドラゴンズ番組が、三重テレビでやってた、片岡、コーチと井上和樹さんと、二軍監督と浅尾美和さんがご飯を食べながら喋るっていう番組、新春ドラゴンズ特番を見てましたね、ちょっとだけ。はい、ただ片岡さんのね、片岡ヘッドコーチの言葉がね、やっぱ入ってこないんだよね、こっちにね、届かない。
どういうこと？
そんなことないですよ、そんなことないですよ。
なんかね、こう、どういうことですか？
ちょっと岸田首相の答弁に似てるんだよね。
難しいですよ。
しっかりやっていかなきゃいけないとかね。全力で取り組むとかね。迅速に行うとかね。割とね、ちょっとふわっとしてるんだよね。
いや、まあ人のね、上に立つ方はいろいろ大変ですから。 辺にもね気をつけなきゃいけないってことですよね。
そうだね、そうだね、そう、もうちょっと、もうちょっと具体性があるといいなと思ってたんですけどね。だからね、なんかチャンネル途中で遊びよさんはすごい頑張ってたんですけどね、あのいろいろ聞き出そうとして、そう、途中でチャンネル変えちゃったんで、ね、あんまよく覚えてないんですけど頑張ってほしいなと思うんですけどね。
そうそう、そういう、ね、今期の構想とか喋ってないの？
あんまり喋ってたようには思えなかった。そうやな、そうやな、なんか頑張らなあかんなみたいなことはねずっと言ってましたけどね。みんなでね一つになってねみたいなことね、頑張らなあかん、
ね、あるあるですよね、きっとね。
そうか、そうか、ね、そうか、守秘義務を守ってたんだね。
そうそうそうそうそうそう、まああのね、片岡さんも上に立つ方ですけど、やっぱヘッドコーチの上には監督がいらっしゃいますから。
そうか、そこを通さずにね、メディアでペラペラ喋っちゃいけないんだ、
うん、ね、そこと淳は何やっとるんやってね。
淳、ね、でもねできないこともあるんですからね。
じゃあなんでオファーを受けたんだろうね。
そうだ
よ。ご飯食べて終わりだと思ってたのかな。
身も蓋もないこと言った。
いやいやいや、ね、
あとやっぱりあのね、淳は何やっとるんやタオルはちょっと欲しいよね。
ダメですよ、本当にあったかどうかも分かんないんですからね。
一軍にいるからさ、淳は何やっとるんやってタオルを掲げたい。
どういうシチュエーションに掲げますか、
ね、
さっきね、あとね、東京に戻ってきてからちょっとやっぱり野球のね、その要素というドラゴンズの養分を取り込もうと思ってちょっと YouTube とかいろいろ見てたんですけど、
うん、
あの里崎チャンネル、
はいはいはいはい、
うん、
で今年一番早い順位予想をやってたんですよ、うんうんうん、
あ、見た、
セリーグ順位予想、うんうん、里崎さんは4位予想、中日、うん、で袴田さんは3位、
うん、そうそう、
スタッフの方は2位だったね、
うんうん、そうでしたね。
で、おおむねドラゴンズに対してはやっぱり好意的なんですね。まあ、里崎さんはちょっとまだ A クラスには届かないんじゃないかと言ってたんですけど、袴田さんとそのスタッフの方はやっぱり A クラス十分あり得るんじゃないか、それぐらいの補強だったって話をされてました。ほんで里崎さんがこれ中日最下位だったら全部片岡さんのせいだなって笑い飛ばしましたね。
笑い飛ばせるいい関係なんですね、里崎さんと片岡さんはきっと。
分かんない、どうか分かんない、
ね、まあほら一緒の制作会社ですからね、 YouTube ね。
ああ
そうなんだ、
そうだね、片岡チャンネルとね、はい。あ、ちなみに高木豊さんは3位だったかな、3位予想。
あ、そうですか、
結構上位もあるんです
ね。なんかポジティブに見られてるんですね。
そう、まあまあそれはね、あの要するにこの段階の順位予想なんで、結構戦力のプラスマイナスで、
うん、
補強でね、そう補強が一つのその尺度になってるから、うん、あんまり補強がなかったチームがちょっと下に来て、補強のあるチームが上に来たようなことを両者とも話してましたね。
確かに結構派手なムーブかましてましたもんね、このオフもね。
そう、ね、話題はねたくさんありましたからね。そう、うん、そういうのをね私は見てましたよ。あとね、あとはもう一つドラゴンズの番組見てたんですけど、さっきね、加賀さんが言ってた番組も見ようと思ってまだ見れなかったんだけど、あれね、ロキポで見れるんですよ。
あ、ロキポでもう見れるんだ。
見えます。ロキポにもう丸ごとアップされてます。ロキポってのは、愛知県の民放の、が合同でやってるインターネット配信、動画配信サービスなんですけど、ロキポにね、結構いろいろ上がってて、で僕ロキポでさっき見てたのが、
はいはい、
これ多分ね大晦日にアップされたんだけど、ソブウェイブライトのソブラーリ、
あーはい、
メーテルかなんかのやつか。
そう、
ちょっと見た私も。
ドデスカのスピンオフなのかな。
うんうんうん。
でソブエさんとブライトさんが2人で街ブラロケをするっていう番組で、
はい、
すっごいゆるいの。
ゆる
いやー、2人喋ることあるんかなって思いますよね、そのマッチングね。
はいはいはい。でそれはね言ってたんだけど、すごい仲いいんだって。
へえ。
一緒にご飯とか行くんだって。
そうなんだ。
12歳違いらしいんだけど。
いやそう、一回り違いでしょ。
うんうん、
だけど祖父江さんは5つぐらいしか違わないってずっと思ってたって言ってたよ。
それをブライトが年取ってんのか自分が若いって
自分、自分が若いと思ってたと思いますけど、ね、
言うて祖父江も俺と同じで36歳ですからね、もうね。
そうですね。なんで、まあ、加賀さんと私ですね、ブライト選手同い年なので。
ねえ、そういう年齢差だもんね。
うん、
そっかそっか。俺も大津さん5歳下ぐらいにしか思ってないからな、確かに。
ちょっと
気持ちはわかるかもしれない。
そうやった。そうなんですか。そう、
気持ちはね、
気持ちですよね。そうですよね。う
ん、あ、すいません、熊さん、ちょっと番組の話を教えてください。
いや、別にいいですけど、ね、それぐらいしか話すことは別にないんですけど。
ないかい。
いやいや、2人がね、すごい、2人ともファッションが、
うん、
2人ともね、黒ずくめだったんですよ。黒いキャップ、黒い、ハンチング、黒いコート、黒いアウター、黒いインナー、黒いパンツ、2人とも。でもう全然すっごい話してることはめちゃめちゃほのぼのしてるのに、見た目は完全になんかね、なんかやばい人たち。
ちょっと やから感あった。
やからではないんだけど、
ワイルドですよね。ワイルド、ワイルド。
2人ともさ、ルックスもワイルドじゃん。
そうね、確かに。
そうそう、完全にその局アナの女性と3人で歩いてると、完全にボディーガードが2人後ろからついて歩いてきてるみたいな感じで、でも2人でふわふわふわふわした会話をしてるのね。
ギャップがいいですね。で、うん、
みんな3人で映えスポットに行って、写真を撮り合って、でインスタにそれぞれすぐアップして、
うん、
アップするとこまでやったら、郡司さんから2分でいいねがついたってのがクライマックスだったね。さすが、ね、長尾兄貴さんいるところの本当スマホジャンキーっていう、ね、ジャンキーじゃないか、ずっとスマホ離さないっていうね、はい、こうゆるい番組をねやってたんで、これもロキポで丸ごと見れますんで、ぜひね皆さん見ていただければいいんじゃないかなと思いますよ。
僕はそう、ロキポでは見れないですけど、TVerで見れる中日要素ちょっとありましたね、そう言われてみると。多分12月30日かな、BS 富士で多分その日はやってたと思うんですよ、テレビで。88世代の旅の番組がありまして、なんか実況野球旅みたいなタイプだと思うんですけど、要は88世代っていわゆるその、まあ、中日でいうと大野雄大さんが出てくるんですけど、大野雄大、坂本勇人、梶谷、秋山翔吾、で、あと元ヤクルトの上田剛。
上田さん。
そう、はい、この5人で1日旅をするみたいな、で車乗りながらいろんなとこでロケしてみたいな番組があって、それを一応なんか実況でアナウンサーと解説に元木さんと銀シャリの2人が出てきて、それを突っ込みまくるみたいな番組があって、モニタリングして、それはね傑作でしたよ、今回のオフの中では。
あ、しかも、何これ100分あんの。
うん、でも2時間なんかありましたね。
2時間だ。すごいね、長いね。
だもう、朝その、まあ、上田剛が車でみんなをピックアップするところから始まって、
はいはいはい、
でみんなで海ホタルでロケしたり、木更津のアウトレットでどっちが先に気づかれるかゲームみたいなことやったりとか。
面白いね。
で、やっぱ大野雄大は全く気づかれないで、ずっと模様ドラゴンズを歌ってるみたいなね、くだりがあるとか。そうそうそう。で、最後はなんか、三浦半島のなんか、一泊最大18人で37万するプライベートビラで、バーベキューの飲み会をして終わるみたいな。そう、めちゃめちゃ良かったんですよ、これが。
見よう。
これは本当に見てください。本当に普通に面白いと思う。
うん、
たまたまそう、僕がその世代が近いっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱでも大野雄大が随所にボケをかますところはやっぱドラゴンズさん的にはね、
あら、
全国でやっぱやってんな大野ってちょっと思いますよ。
さすが。
素晴らしい。
さすがやっぱドラゴンズ、力生まれたサウスポーっていうのは久々にねちょっとかましてるんで、一応全国で見られるところで。
健在です。
そう、健在だなと思って、そう、ぜひこれは見ていただきたいですね。
あとさ、なんかこう、はいはい、大野さんがやっぱこうメディアにこういう番組に出たりとか、その、うん、まあね、そのいろんなところでメッセージ、あの恒例のね大の字、あの、うんうん、お笑いじゃないよ、
ね、
あ、そうそうそう、うんうん、お笑いじゃないよ、イシトレのねあれもやりましたし、まあ遡れば契約更改の時のあのメッセージもそうだったんですけど、なんかこういろんなところで発言発信してくれるのを見るとすごい順調なんだなって思いますよね。
うんうんうん、
あ、そうですね、うん、そうですね、
うん、あの方はね、そうね、2023年要するに全然後半というか最序盤しか投げてないわけじゃないですか、
うん、
うんうん、
だけどこれは2024年、俺はできるぜっていうこうメッセージですよね。もう本当に状態が悪かったらやっぱりそんなね、みんなでニコニコ旅行とか行けないじゃないですか、うん、番組で、だからなんかちょっとそういう意味ではなんかちょっと嬉しいです、二重に嬉しいですよね、
うんうん、
確かに、
うんうんうん、
ね、ネズミ手術はやっぱりよくある手術とはいえね、今年1年出れなかったっていうところもありますから、なんとかね、来年、あ、来年じゃない、もう今年ですね、今年こうね、フルで稼働してくれるところが見れればやっぱり嬉しいですよね。
うんうんうん、うん、見たい、
見たいですね。
そう
そう、私は、名古屋というか東海には全く帰っていないので、本当に今東京にいていろいろ見てたんですけど、ちょっとねドラゴンズとは関係ないんですけど、紅白歌合戦で、
うん
うん、とんぼり人情ね、道頓堀と書いてとんぼり人情という曲を天童よしみさんが歌ってらっしゃいまして、
はい、
でね、そこにトラッキーとか、あの阪神タイガースの、
はいはい、出てきましたね。
へえ、そうだったんだ。
着ぐるみって言っちゃダメですね、マスコット、
マスコット
こう、あら、いっぱいワッと出てね、
出た出た、
うん、で歌ってたんですけど、もし万が一ですよ、
うん、
万が一というか私はもうこれを信じたいんですけど、
はい、
来年ドラゴンズが優勝して、うん、そして日本、うん、
今年、
すいません、ちょっとまだ去年にいますね私ね、そう、今年もうね優勝して日本一になって流行語大賞とか取ったら、はドアラが紅白に参戦するんじゃないかという淡い期待を抱きながら、
いやそうね、いや誰の誰出てくるの、
そう誰の誰出てくるの、
そう、
いや、まあね、マツケンサンバしかないと思ってんだけど、
あー、いやそれ最高
でも、ま、マツケンは今年はも今年去年はももクロの方の歌合戦だったんだよな、
うんうん、
思いながらね、
そうですね、歌合戦の方ね、そうそう、出てましたね、そうだから私はまあね、愛知県だったら緑釈迦さんがね、今年は
そうか、
緑釈迦、ね、いらっしゃい
ます、そうだ、
いい、
そうだ、一応、うん、一応って言っちゃダメだな、あのファンだって公言されてるんだない
らっしゃいます、
そうだ、いるわ、名古屋いるじゃん、はい、まあリサさんは出てないけどね、うん、はいはい、今年は出なかったけど、まあ来年だって可能性は全然、あ、今年か、今年の可能性はありますからね、年末ね、はい、
でもやっぱり演歌系でね、今緑釈迦さんバンドなんで、そこね、うん、結構ドアラさんとかパオロンシャオロンがわって出てるとちょっとびっくりするかもしれないんで、やっぱ演歌って考えると、あの水森かおりさんのイラゴ岬をね歌っていただきた
いよう知っとんな、
すごいな、
そんな曲、
愛知の曲ですから、そう、その曲歌ってもらって、こうドアラが変なダンスを隣でするっていう、すごいシュールな、
いやシュールだよ
それがドアラですから
いやもうね、突っ立ってるだけでもいいよね、もはやね、
いやもう突っ立ってる隣で水森さんがバーってでっかくなってったら、またそれもいいじゃないですかね、
ドミノね、ドミノね、ドアラがドミノ倒すんでしょ
やめて、ドミノやめてあげて、ドミノ
で全部倒しちゃうんでしょ
放送事故
けん玉に変わる新しいなんかね伝統になってくれればいいですけどなんてね、そんなあのタイガースのあれからちょっとそんなね期待を寄せてましたね、今年のドラゴンズに。
夢はね大きく持ちましょうよ、持ちたいですね、
うん、そうです、そうです、なんと言っても今年は辰年なので、
そうだ、
うん、
そうですよ、
ここはちょっとね こんだけ、まあうさぎ年の年のドラゴンズは強いなんて去年は言ってましたけど一旦置いといて原点回帰でね今年頑張っていただきたいなというのはね、うん、思いますね。
そうそうね、まあやっぱりさこう SNS とかでもさあのお正月とか龍のイラストとかをねこうアップしたりとか年賀状もほら龍のもちろん絵があしらわれるわけじゃん。
うんうんうんうん、
そういうのをちらっと見るとあれこの人ドラゴンズファンって一瞬勘違いするんだよね。
うん確かに
あ違うわ辰年だわと思ってでもねちゃんと期待したいですよね。そしてまたね帰省した時にね残念だったのが相変わらずドラゴンズ要素がないのよ。何度も言ってるけど
これがね。
ね、名古屋に帰って名古屋駅からねもう東山線に乗って実家に帰るんですけどその行き帰りもドラゴンズ要素何にもないの
まあ確かにな栄も大須も行ったけどあんまなかったな。
ないね。グランパスぐらいだ。グランパスはよく目に入ってくるよね。
うん
グランパスはようやっとる。ここは
そうなんですよ。だからここもなんとか辰年なんでってこともあるし本当にねあのなんだっけ大島オーナーが今年はなんか機運が盛り上がってきたみたいなこと言ってましたよね。
なんかね龍子なっちゃらみたいな
龍子愛打つ知らない相手にされてないよって思うんだけど優勝チーム日本一のチームとさえドベなんだよ。何が龍子愛打つだと思ったんだけどでもそれぐらいのね勢い持っていくんだったら、うん、あれですよもうもっとねドラゴンズ要素を溢れさせて名古屋の街を盛り上げていかないといけない。そのためにはゼゼコが必要なんでね、うんうん、頑張ってあのドラゴンズ中日グループもねお金出して
やっていただいて、うん、ったみたいですからね結局ね。
そうね、
うん、
まああの被災地もね支援と両方ね同時にやってくれればいいと思いますよ、
う
ん、北陸は準地元ですからねドラゴンズ。
そうですそうです、
うんうんうんうん、はい、まあ、そんな感じかな。
ね、まああのやっぱりねいろいろな思いを持ってねあの今も生活されてる方いると思うんですけれどもやっぱりねドラゴンズを好きという気持ちがねきっとあると思うのでドラゴンズの明るいニュースでねちょっとでもその心が和らぐ瞬間があればねいいなと思いますしね。
そうだねやっぱりスポーツってのはそういうところで役に立つもんだと思いますよ。
うんうんうんうん、うん
なんか見てねいや面白いなとか熱くなったりとかね感動したりとかってなるとやっぱちょっとね心に潤いが出るしところがあると思いますからね。
ぜひねあのシーズン中になったらまたこの準地元を盛り上げるために一つでも多くね価値を見せていただいて最大の喜びをねあのみんなと分かち合えれたら嬉しいなと思いますね。
うんそうですね。
他になんか気になったことあります？
じゃあ、
うん、
じゃあ来週はなんだろう。あもうでもキャンプ近いのか。そんなことない。もうちょっと、まあ、もうちょっとね、うんうん、もうちょっとだね。
もうちょっとですけど、ね、ソロもしかしたらあの新人選手の入寮とかがね来るか
もしれない。ああ、もちろんね。そうですね。卓球団はもう始まってるからね今。
うんうんうん、
は
い、うん。
じゃあそんなところも含めてまた来週お話しましょう、
う
ん
まね、そうですね、うん、はい、はい
はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ぜひ感想はハッシュタグササドラもしくは Spotify の専用の投稿フォームからぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ
バイバイ。
カリステちょっと打率落ちてきてるけどドミニカでも頑張ってね。